国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。朝日大学放送局の時間がやってまいりました。はあ、梅雨の季節が近づいてるから嫌だな。
確かにジメジメするから嫌だね。梅雨の時期にはアジサイが咲くよね。アジサイって土が酸性かアルカリ性かで花の色が変わるんだよ。ツッチー知ってた？
そのくらいは知ってるよ。
これは失礼しました。
この季節のジメジメムシムシ感が嫌いな法学部2年のツッチーと、
日本の情緒を重んじる茶道部で頑張っている法学部2年のやっさんでお送りします。
朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？
また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆様に様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆様から寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。
本日の質問はラジオネームリラクマさんからの質問です。先日宅配業者からいくつかの荷物がまとめて我が家に届きました。荷物がまとめて届くことは多々あるため、いつものように中身を十分確認せず、全部我が家に送られてきたものだと思い一気に開けてしまいました。ところがその後、全く知らない会社から自宅に電話があり、2週間前に DVD と書籍を送ったのだが、その際2週間以内に DVD と書籍が不要なら連絡してほしい、もし2週間以内に連絡がない場合には購入することを認めているという内容の手紙を同封したが、2週間経過し購入しない旨の返答もないのに代金が振り込まれてこない、一体どうなっているんだとの内容でした。その日は確認するので待ってほしいと電話を切りました。確かに DVD と書籍のセットが送られてきたことを記憶していたため、これまで送られてきた荷物を確認したところ、 DVD と書籍のセットが見つかり、書籍の間に電話で話されていた内容の手紙が挟まれていました。すでに2週間経過していますので、やはり代金を支払わないといけないでしょうか。クーリングオフという言葉は聞いたことがありますが、確か2週間以内とかなんとか、どうしたらいいか分かりませんので教えてくださいという内容です。ツッチーはどう思う？
この場合リラックマさんは DVD や書籍の代金を払わなくてもいいんじゃない？だって業者が勝手に商品を送りつけてきたんだし。
じゃあクーリングオフはどうなんの？
よくわからなくなってきたよ。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の小森翔吾先生にお越しいただきました。
小森先生こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
さて本日の質問ですが、法的にはどうなるのでしょうか。 クーリングオフの説明も含めて教えてください。
はい、まずクーリングオフという制度ですけれども、これは契約が成立した後に、まあ、頭を冷やす期間を置いてやはり取り消したいという時に行使できる権利の、ことです。で、今回の場合はまず契約が成立しているかどうかが問題になりますので、はい、クーリングオフのお話というのは、出てくるかどうかということは、まだ分かりません。
はい、
その上でこの問題検討していきますと、まず代金は結論として支払う必要はないということになります。
支払う必要はないんですか。
はい、ご相談のようにですね、注文した覚えのない商品を事業者から消費者に一方的に送りつけてくることをですね、ネガティブオプション、送りつけ商法などと呼んでます。で、大抵その商品と一緒にこの振込用紙や請求書が同封されてですね、それらには例えば購入する意思がないのであれば返送してくださいとか、返送しないのであれば契約が成立しますので代金を振り込んでくださいといった受け取った側を惑わす文言が付されています。で、このような送りつけ商法の対象商品は今回のような雑誌や本が多いというふうに言われているんです。
はい、
さて相談に戻りますけれども、今回相談者の方が代金を支払わなくていけないかどうかは、先ほど申しましたように売買契約が成立しているか否かということにかかってきます。で、契約というのはこの売りますと買いますという意思の合致を言うんですね。
はい、
で、今回ですね、売買契約が成立すればその買った側に代金支払い義務が生じることになります。
はい、
で、そこで今回ですけれども、この相談者の方ですけれども、買ったという意思表示を事業者の人にしたというふうに言えると思いますか。
ちょっと思わないですね。
はい、その通りです。今回商品は一方的に送りつけているわけ、送りつけられているわけですので、相談者の側から商品を送ってほしいという申し込んだわけではありません。したがって商品を一方的に受け取らされた側で、単に期間が経過したとか指定された期間内に返送しないということだけでは買いますという意思を事業者に表示したことにはならないのです。ですので今回売買契約は成立していませんので売買代金を支払う必要はありませんし、最初に申し上げたようにクーリングオフを使うということすら必要ないということになります。
では送られてきた商品はどうするのですか。
はい、これについてはどうでしょう。返さないといけないと思いますか。
そうですね、やはり商品を返すべきだと思います。
はい、確かに他人のものは他人のものですよね。ただこのような事態に対しては、難しい言葉ですけれども、特定商取引法という法律で手当がなされています。
はい、
この法律はその今回のように消費者が被害に遭いやすい取引から、消費者を保護するために制定されているものなんです。まあ、今回のようなネガティブオプションに対しては簡単に言いますと、商品の送付があった日から数えて14日間経過すれば業者はその商品の返還を請求できないと、つまり受け取った側が自由に処分することができるというふうにされています。
はい、
つまり2週間を経過すれば使用や消費使用が捨てようが自由というふうなことになります。で、さらにですね、この受け取った側が積極的に業者にこの商品を引き取ってくださいということを請求すれば、この期間を7日間に短縮することができるんです。
はい、
ですので以上まとめますと、今回のご相談の場合はすでに2週間経過していますので代金の支払いは不要ですし、送られてきた商品も返さなくてよいということになります。
今回の話をまとめると、契約とは相対する両者の意思表示の合意によって成立するもので、業者が勝手に送りつけた商品を返送しなければ契約は成立だということは全く法的根拠がなく、今回のラジオネームリラックマさんはすでに2週間、つまり14日間業者から送られてきた商品を自宅に保管していたので、特定商取引に関する法律59条により業者が返送を求めても返送する義務はなく、それによって契約が勝手に成立することもない、もちろん代金の返済義務もないということですね。
はい、その通りです。まあ、このようなネガティブオプションに対する注意点を述べますと、この14日間の保管期間中に商品を使用とか消費しないことと、2つ目として身に覚えのない代金引き換えの荷物は受け取らないということに注意して、その業者にこの売買契約は成立しているんだなどという主張をさせないようにすることが大切と言えます。
本日は岐阜県弁護士会所属の小森翔吾先生に解説いただきました。小森先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
現在係争中の事案、 あるいは刑事事件を除き、皆様の日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしております。
以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
映画で考える法律問題。やっさん、この前一緒に見た映画覚えてる？
この前見た映画？ああ、あれね。
今回はその映画を取り上げるよ。もう知らないなんて言わせないからね。このコーナーは今世に出回っている数多くの映画の中から法律に関係するまたは法律問題の映画をピックアップしてリスナーの皆様に紹介するコーナーです。この放送を聞いてリスナーの皆様が法律問題について少しでも興味や関心を持ってくれたら僕たちはとても嬉しいです。今回取り上げるのはオリバー・ヒルシュピーゲル監督の S です。
まずはリスナーの皆様にも分かるように解説してください。確かこの映画、実際にあった事件をもとに映画化されたんだよね。
そうなんだ。この映画は1971年にアメリカのスタンフォード大学で実際に行われたスタンフォード監獄実験をもとにして作られたんだよ。スタンフォード監獄実験とは、スタンフォード大学の心理学者フィリップ・ G ・ジンバルト博士を中心に組織され、同大学の行動を刑務所に仕立て疑似的な刑務所のシミュレーションを行うというものだよ。この映画のストーリーは、新聞広告によって募集された男たちがドイツの大学地下に設置された疑似刑務所で囚人と監守の役を2週間演じ続けるという実験が行われるというものです。この実験の存在を知った主人公のタレクは取材と報酬目当てで囚人としてこの実験に参加しました。実験の内容ですが、大学の地下に作られた疑似刑務所で20人の男を監守と囚人に分けて、それぞれ与えられた役になりきり2週間生活をするというものです。主人公のタレクは2週間で4000マルクという広報集と刑務所の囚人の疑似体験という実験の特殊性がいい記事になると思い、実験の様子を秘密裏に取材し、録画するための超小型カメラをメガネに仕込み実験に参加することにしました。初日は両サイドともに何の問題もなく穏やかな雰囲気で過ごしますが、その後些細なことから監守側と囚人側の対立は徐々に深くなっていきます。実験の主催者である教授に対し、彼の助手たちは実験の続行は危険だと判断し、実験中止の要請を再三にわたり主張しました。しかしこの要請は全て否定され、実験は最終的に2名の死者を含む多数の死傷者を出す惨劇へと変貌していくという内容です。この中で私が問題にしたいのは2つあって、まず1つ目は囚人役が基本的人権の放棄をさせられてしまうことの是非です。
基本的人権の放棄？
基本的人権って言えば、日本の憲法には第11条で国民は全ての基本的人権の共有を妨げられない、この憲法が国民に保障する基本的人権は犯すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民へ与えられるって規定されているよね。
そうだね。
この映画では身体の自由と精神の自由を一定限度制限することをテーマに 実験が展開されているんだけど、仮にこのような実験が日本で行われたとしたら、憲法上疑いが生じるのは明らかだよね。二つ目は、限られた空間の中で権力を付与されているものと制限されているものとを混在させた場合、理性へいかなる影響が及ぶかということ。当該実験では非個人化現象が生じるんだけど、本当に人間の奥深さを感じました。
確かにその点は僕も同様の感覚を持ったよ。ある種の怖ささえ感じたかな。
リスナーの皆様も興味がありましたら、ぜひ S を見てみてくださいね。ということで、以上、映画で考える法律問題でした。
パホはどんな人がタイプ？
優しくて背が高くてかっこいい人。マホは？
刑罰の種類を知ってる人。
何それ、マニアック。そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。
じゃあ窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
かっこいい。じゃあ基本だけど、犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いことじゃないの？
違う、かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え？好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局、
毎週木曜日23時から30分間放送中。
必聴、岐阜の事件簿。さて、今週も始まりました必聴岐阜の事件簿。このコーナーでは、岐阜で起こった事件や事故、または岐阜が関係している事件などについて、報道から得られた情報を独自の観点からコメントしていきます。
やっさん、今回はどんな記事を紹介してくれるの？
今回は岐阜地方裁判所で行われた裁判員裁判について話します。
お、今日は裁判員裁判を題材にするんだ。で、その裁判員裁判はどんな事案だったの？
わいせつ致傷事件の裁判だよ。
そうなんだ。じゃあ具体的な内容について教えて。
では、まずは事件の概要を説明します。本件は2010年10月15日午後8時5分ごろ、各務原市に住む22歳の元専門学校生が県内の路上で女性の背後から抱きつき、転倒させて頭に全治およそ1週間の怪我を負わせたという事件です。被告人は強制わいせつ致傷罪などの罪で起訴され、検察官は4年6月の求刑をしました。判決は2011年4月28日になされましたが、山田浩二裁判長は被告人に懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。ただし、当該執行猶予には保護観察がつけられました。
なるほど。じゃあ判決理由も教えて。
山田裁判長は犯行の常習性などを指摘し、被告人の刑事責任は重いとしました。ただし同時に、被告人は被害者の怪我に気づいて救護に努めたり、自首をしている点なども挙げ、今回に限り刑の執行を猶予するのが相当であるとしました。
安さんはこの判決理由を見てどう思った？
この判決についてですが、 山田裁判長が下した通り、被告人は常習性があるということで、被告人に対する刑事責任は相当重いと思います。しかし、もう一つ思ったことがあります。
もう一つ思ったことって何？
山田裁判長が判決で言った、今回に限り刑の執行を猶予するのが相当というところです。この今回に限りというのは、被告人に常習性があるにもかかわらず刑の執行を猶予するのは僕としてはちょっと甘いのではないかと思いました。確かに被害者を救護したり、あるいは自首をしている点を踏まえれば執行猶予もあり得るのかもしれないですが、やはり再犯の防止を望むならば刑事施設で自由を拘束し、被告人を深く反省させることが妥当だと僕は思います。僕の意見は逆に厳しすぎるのかな。
どうだろう、僕なら再犯防止のために刑事施設に入ってもらうかな。常習性があるんだし、女性の立場から考えるとやっぱり怖いしね。
ということで以上、必聴岐阜の事件簿でした。また次回も聞いてくださいね。
朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日の情報は教育職員免許状に関する話題です。教育職員免許状とは学校の先生になるための免許状のことですが、皆さんは朝日大学でもこの免許状を取得することができることをご存知でしょうか。正確には教育職員免許状は各都道府県の教育委員会が交付するもので、朝日大学で申請をする場合は岐阜県教育委員会発行の教育職員免許状になります。そして朝日大学で申請をすることができる教育職員免許状の種類は、法学部では中学校社会科、高等学校地理歴史科、高等学校公民科の3種類、経営学部では学科によって異なりますが高等学校商業科、高等学校情報科の2種類で、いずれも一種免許状です。なお、これらの教育職員免許状を取得するためには大学を卒業するために必要な単位に加えて、免許状の教科ごとに文部科学省から認定を受けて大学が指定する教職課程用の授業科目の単位を取得し、岐阜県教育委員会から指示されている手続きをしなければなりません。
また教育職員免許状を持っていても、それだけで先生になれるわけではなく、先生になるためには教員採用試験に合格しなければなりません。つまり教育職員免許状はあくまで先生になるための資格であり、教師になるためにはさらに都道府県教員採用試験や私立学校独自の教員採用試験に合格することが必要であることも忘れないでください。今回皆様にお伝えしたいことは、一言で言えば朝日大学で勉強して中学校教師や高等学校教師となるための道が開かれているということです。本日の情報に興味を持たれた高校生やその保護者の皆様、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合、電話番号 058-329-1079 朝日大学学士科教職課程担当までお問い合わせください。本日は将来学校の先生になりたい高校生向けの耳寄りな情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。
Watch。
最近夜寝苦しいよね。やっさんは夜寝苦しい時どうしてる？
薄着になって寝てるかな。
そうか、薄着になるのか。じゃあ今度僕生まれたままの姿で寝ることにするよ。
その格好で外に出たら公然わいせつ罪で捕まるから気をつけてね。
さてこの番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見は low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは最近積極的に大学の活動に参加して頑張っている法学部2年のツッチーと、
今年も茶道部で頑張る法学部2年のやっさんでした。
それでは
また来週。
届けてみせる。